に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第340回です。
以前、いろいろと触発されて始めた動画配信ですが、撮影と編集に手間がかかりすぎるという理由で、自然消滅のような感じで配信を休止していました。先日、唐突に動画が配信されましたね。
何らかの形で動画はやりたい、とは言っていましたけど、やはり手間の問題でなかなか実現してませんでした。少し前に iPhone で撮影したままストレージの肥やしになってしまっていた動画で、Adobe Premiere の練習を兼ねて公開した動画がありましたが、その後特に再開するという予定はなかったんですよね。ウマ娘のショート動画は、いつの間にか YouTube に TikTok もどきの機能が増えてたので、それを試すのが目的でしたから、これも別に再開に向けての動きではありませんでした。
最近、仕事で動画編集をする必要に迫られていろいろやっていたとか、そういう流れはあったんですが、今回のは動画といっても、半分以上は静止画だったんですよね。このところ覚えた動画編集のノウハウを試してみるとか、半ば休止しているポッドキャスト、状況開始の編集環境に少し手を入れたので、その動作確認とか、いろんな動きが絡んで結果的にこうなった、という感じはしますね。動画の中で中の人が言ってましたけど、公開のペースはあまり上がらないとは思いますが、今後はあまり負荷をかけない形で少しずつ動画の方もやっていきたいとのことです。
以前はパソコン関連の動画が多かったと思いますが、最近はネタがないのと部屋が散らかっているのでお見せするに耐えないとかで、路線変更やむなしですね。今回の動画のように、車関連が少し増えそうな予感です。
それ以外のネタも仕込んでいかないといけませんね。
それでは、今回のニュースです。
韓国の LG エレクトロニクスは、携帯電話端末の製造、販売に関する事業からの撤退を発表しました。モバイル事業部を閉鎖し、EV、IoT、B2B ソリューションに注力するとしていますが、次世代通信関連技術や、カメラ、ソフトウェアについては、次世代テレビ、家電、電装部品、ロボットなどにも求められる技術であるため開発を継続するとのこと。端末の生産は5月末まで行い、7月末までに携帯電話端末事業の撤退を完了する予定であるとのことです。LG の日本法人は今回の撤退について、日本国内での製品サポート、OS のアップデートについては対応できるよう、通信事業者とも協議するとしています。
スマートフォンについては、サムスンの影に隠れてやや地味な印象があった LG ですが、 やはり販売不振が深刻であったようで、ついに撤退してしまうようです。日本のメーカーもかなり撤退してしまいましたが、中国のメーカーも台頭してきている中で、アジア圏ではややメーカーが飽和しているというのもあるのかもしれません。すでに販売されている製品についてもサポートは継続される方針のようなので、ひとまずは安心ですね。
楽天モバイルの1年間無料キャンペーンが4月7日に終了しましたが、新たなキャンペーンが翌日に発表されました。新規または MNP で楽天モバイルを契約するユーザー、および MVNO の楽天モバイルから MNO に切り替えるユーザーで、初めて契約する人に対して、楽天モバイルの料金プラン、楽天ランリミット6を3ヶ月間無料にするというキャンペーンが始まりました。楽天モバイルの回線契約数は4月8日の時点で390万回線を突破しているとのことで、MVNO を含めると450万回線になっているとのことです。
楽天モバイルが1年無料キャンペーンを終了した後、何かしらの無料施策を実施するという見立ては一部にありましたが、的中しましたね。3ヶ月間となりますが、これから初めて楽天モバイルの MNO を契約するユーザーは無料で使えるということで、一定の宣伝効果はあると思います。ただ、期間限定など、条件付きの割引施策に対しては抵抗感を示す空気が、各社の格安サービス発表の際に生まれてしまった感じもあり、裏目に出る可能性も否定できません。それより何より、楽天モバイルのエリア構築がまだ明確に実感できる段階に来ていないというのが懸念材料ですね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
アップルは新しい探すアプリの提供を開始しました。従来の探すアプリとの大きな違いは、サードパーティーにアップルの探索ネットワークが開放されたことです。探索ネットワーク対応アクセサリープログラムを通じて、周辺機器メーカーに探索ネットワークを開放し、対応製品が間もなく発売されるとのこと。アクセサリープログラムは、MFI プログラムの一環としてサードパーティーに提供されるもので、周辺機器メーカーは、Apple のプライバシー保護基準をクリアし、認証を得ることが求められます。対応製品は、新しい探すアプリの持ち物タグに追加され、探すことができるようになります。また、極めて近い将来、デバイスメーカーは、Apple のデバイスに組み込まれる UWB テクノロジーを利用できるようになるとのことです。
いわゆる紛失防止タグへの対応については、かなり以前から噂になっていましたが、ついに具体的に動き始めましたね。サードパーティーから対応製品が発売されるとのことですが、Apple からも対応する製品が出るという流れかもしれません。もっとも、Apple から出るとすれば、UWB 利用に対応してからという気はしますけどね。アクセサリー製品についても探すアプリで探せるようになるのは、結構便利になると思います。
イヤホン、ヘッドホンの専門店、イーイヤホン秋葉原店の移転オープン日が4月22日に決まったことが発表されました。移転先は秋葉原の中央通り沿い、以前はリバティ8号館だったビルが丸々一棟とのことで、1階から5階までが店舗、6階はイベントスペース、7階と8階がオフィスになるとのこと。また従来入居していた神田エイトビルの1階には、イーイヤホンの買取センターがありましたが、買取センターは新店舗の5階に移ることに伴い、オーダーメイド館にリニューアル、カスタムインイヤーモニターなどを取り扱う店舗になるとのことです。
中の人が東京に行った際にできるだけ立ち寄るようにしているお店の一つ、イーイヤホン秋葉原店が移転し、大幅増殖となるようです。実はここ何年か東京に行く機会が減っていたり、関東に行く際も時間がなくて寄り道ができなかったりで、神田エイトビルの4階にお店があった頃しか知りません。7階と8階に移転していたのを、今回の移転のニュースで知りました。移転先は現在のお店の近くですが、大通り沿いのリバティがあったビルとのことで、わかりやすくなりますが、うっかり路地に入って旧店舗の方に行ってしまいそうです。今回のニュースは以上です。
近頃、テレビで頻繁にワークマンについて特集が組まれているのを見ます。ワークマンといえば、中の人がユニクロと並んで服を買うことが多いお店ですね。
中の人がファッションに頓着しない人であることを積極的にバラしていくスタイル。
そんな中の人も、全く知らないおっさんが同じ柄のシャツを着て歩いてきたのを見て、さすがにちょっとは気にしないとまずいかな、と思ったことはあるそうです。中の人がワークマンの服を買うのは、機能性とコストを重視したら、結局そこに行き着くから、と言っています。あとは、買いに行きやすいところにお店があるからというのもあるとは思いますが。
最近は露骨な作業用だけではなく、アウトドア向けに作業用のノウハウを転用した製品を出していたり、女性向けのファッション性を高めた製品を強化したりもしていますね。以前に比べると、ワークマンの店内で作業着のおっさん以外のお客さんを見かけることが増えました。
ある番組の特集の中で、いわゆる旧来のワークマンのコアな顧客層であろう、作業着を着たお兄さんが、最近はちょっとお店に入りにくくなった、と言っているのがとても印象的でした。中の人も仕事の途中や仕事終わりに、必要なものを買うために作業着のままでお店に入ることがよくありますが、明らかに作業系ではないお客さんに遭遇することがあります。作業服にペンキが跳ねていたり、少し汚れたニッカポッカを履いているような現場帰りだと、ちょっと入りにくいと感じる心理は理解できますね。
どっちも大事な顧客でしょうが、新たに開拓した顧客層がこれまでの顧客層の足を遠のかせる、なかなか難しい問題に感じます。
ワークマンも、カジュアルな製品をメインに置く店舗の展開など、両立させるための試みはしているわけですが、落ち着くまではもう少しかかってしまうんでしょうね。ワークマンの製品が一般層に知られ始めた頃にネットで、秘宝、俺たちのワークマン、一般客に目をつけられる、というスレ対応を見かけた時笑ってしまいましたが、だんだん笑い事ではなくなってきたのかもしれません。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。 Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。